耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第781回4月4日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。新刊ラジオをお聞きの皆さんはですね、だいぶ経済についての知識はね、ついてきたと思うんですけれども、まあ4月になったということでですね、新しく聞き始めた人なんかもいるんじゃないでしょうか。今回はですね、特に大学生とか新入社員の皆さんに聞いてほしいんですけども、ぜひこれ答えてみてください。経済って何ですか？例えば日経平均って何ですか？M&A、まあ、これは流行ったから知ってると思うんですけどね、敵対的買収なんでするんですか？さらにコンプライアンス、マクロミクロの問題などなど、経済ってですね、分かってるようで分かってないこととかって結構多いと思うんですよ。僕もね、大学の時にその経済の教科書とかね、読みましたけれども、難しいのいきなり読むと分かんないんですよね、経済学部のない限り。いや、あえて言ってしまうと経済学部であっても。というわけで今回はですね、予備知識なしで経済の基本を理解できるとっても読みやすいビジネス書をご紹介しましょう。大学生を中心に売れ続け、累計10万部を突破している落ちこぼれでも分かるシリーズの著者、小暮太一さんの最新刊です。ダイヤモンド社より出ております、小暮太一著、今までで一番優しい経済の教科書という本です。読んでみたんですけども、本当に今までで一番優しいと思います。まあ今更ね、経済のことを人に聞けないなんて人もいると思いますので、まあぜひですね、この春こっそりこちらの本読んでみてはいかがでしょうか。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。
わかんないな。
学部生だった小暮さんは悩んでいました。
経済学の理論は行間が広すぎる。ある理論があって、どのように次の理論に関係するのか、この数式の理屈は何なのか、全然わかんない。
経済学理論の説明は新聞記事や小説よりも行間が広く、理屈や関連などの説明はあまり書かれていません。なので読んでいると突然意味不明なことを言われているように感じたんですね。
うん、わかった。経済学で難しいのは行間を埋めることだけだ。ちゃんと順を追って説明すれば誰でも理解できる。
それに気づいた小暮さんは、理屈や関連を解説した経済理論の説明を一冊のノートにまとめました。すると、
はい、コピー希望の方は1列にお並びください。お並びください。ただいまの待ち時間は62分となっております。あー、そこ横入りはやめて。
試験前にはコピーのお願いが殺到。収集がつかないので自分で冊子にして大学近くの書店や生協に置いてもらうと飛ぶように売れたんだそうです。はい。この本のね、生まれる経緯をね、ミニドラマでいきなり聞いてもらったんですけども、まあ、若干ね、誇張してありますけども、事実です。すごいなと思いました。まあ、実際ね、皆さんも大学時代を思い出してもらうとね、コピーとかノートの貸し借りってあったと思うんですけども、大人気だったんだそうですね。ではですね、そんな著者である小暮さんのプロフィールご紹介してまいりましょう。小暮さんはですね、1977年生まれのですね、慶応義塾大学卒業。富士フィルム、サイバーエージェントを経て、大手出版社に勤務。在学中ですね、気軽に始める経済学シリーズを自主制作して、大学生協や書店で累計5万部を販売したんだそうです。大学中で5万部販売しちゃったんですよね。これすごいと思うんですけども。で、学問の世界からではなくてですね、まあ、時間に追われるビジネスマンの視点から、まあ、読んですぐに理解できる本当にわかりやすい参考書の執筆に注力しています。で、この小暮太一さんの本というのはですね、まあ、説明がとてもわかりやすくて、予備知識なしで基本が理解できるというのが特徴なんです。経済の勉強を怠ってしまった新入社員の方はですね、まあ、読むとね、自信が持てると思いますし、まあ、すでに活躍されているビジネスマンの方もですね、まあ、経済の基本をもう一度おさらいするのに役立つ一冊だと思います。まあ、何よりもね、そんなに時間はかかりません。僕もですね、今回読んでてですね、ちょっと難しいところなんですけども、資本主義が続くとどうなるのかとか、資本主義の基本的な構造っていうのはどうなるのかっていうところがですね、非常に参考になりました。高度なところではですね、やっぱりその小暮さんの意見も入っていて、あ、なるほど、こういう風に考えることもできるなというね、新たな気づきもあります。なので経済上級者もですね、まあぜひ、まあ、お気軽に目を通してほしいと思います。では気になる中身を見ていきましょう。まあ、身近なところがいいなと思ったのでね、ここを取り上げてみました。日経平均とトピックスって何？ テレビや新聞のニュースでね、株の話題になると必ず出てくるワードがあります、日経平均とトピックス。まあ、ニュースでね、個別の企業の株価を話題にすることは非常に珍しくて、まあ、株価がうんぬんと言ってる時はね、ほとんどがこの日本全体の株価のことを話してるわけです。ただしこの日本企業の株価を全体的に話すにしても、まあ、漠然とですね、まあ、なんとなく全体的に良さそうですねとか、なんとなく全体的に悪そうですねなんて言われてもですね、説得力がないので、まあ、何かね、全体を表す指標を作る必要があったんです。それが日経平均とトピックスでした。まずは日経平均なんですけども、日経平均とは、日本で上場している企業の株の平均値を表した指標です。具体的には東証一部に上場している企業の中から、代表的な企業225社を日本経済新聞社が選んで、それらの企業の株価を、ね、平均した値です。この日経平均の流れを見るとですね、まあ、平均的に株価が上昇しているか下降しているかというのが分かり、全体の傾向をつかむことができます。続いてトピックス。こちらもね、日経平均と大体同じで、日本で上場している企業の株価の動向が分かる指標なんですが、日経平均とは違いましてですね、株価ではなく時価総額で考えています。時価総額というのはですね、企業価値の総額のことで、株価×発行株式数という計算式で導き出せます。意味合いとしてはですね、その企業はどのくらいの価値があるか、いくら出したらその企業を買うことができるかというわけです。まあね、一見株価が高い企業の方が安い企業より優れた企業のように見えてしまいますけども、そうじゃなくてですね、まあ、株式会社は多くの人がお金を出資して成り立ってますので、まあ、何人の人がいくらで株を買っているかというのがポイントなんです。例えばですね、株価が100万円だったとしても、この企業がね、10株しか発行してなかったら、企業の価値は100万円 ×10 株の1000万円となります。一方で株価が1000円でも1億株発行していたら時価総額は1000億円になるということですね。つまり株価だけでは、その企業が全体でどれくらいの価値になっているか判断できないというわけです。そこでトピックスはですね、日々の企業の時価総額をすべて合計して、それを過去のある日の時価総額の合計で割って計算しています。なのでトピックスを見ると上場企業全体の価値が増えているか減っているかというのがわかるんですね。そして企業の価値が上がっていれば企業は元気になってきているということなので、景気が盛り上がってきていると読み取れます。まあ、ただしですね、トピックスは超大手企業も普通規模の企業も単純に合計しているため、まあ、全体の傾向がですね、一部の超大手企業の時価総額から強めに影響を受けます。だから1億株発行している企業の株価が1円上がれば時価総額は1億円上がるんですけども、1000株しか発行していない企業の株価が仮に1万円上がったとしても、まあ、全体で1000万円しか増えないというわけです。なのでトピックスの数字が上昇しているからといって全ての企業の時価総額が増えているわけではない。これも万能ではなくですね、 100% 万能ではないんだけど、こういう仕組みで成り立ってるよというのがわかるわけですね。はい、というわけでね、トピックスと日経平均、紹介してまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。皆さんの中でああそうなってるんだと思った人はいますでしょうか。僕はね、今これ言葉で伝えちゃいましたけど、実際読むとですね、途中になんだろう、悪魔みたいななんかキャラクターがいるんですけどもね、悪魔なのかな、あれは、あれが、うん、それってどういうこととか、あ、結局お金なんだねとかですね、非常に冷静なツッコミをですね、文章の要所要所で言います。これがね、意外と読んでる側のね、こう気持ちとシンクロすることもあってですね、まあ読みやすいかなと思います。NHK 教育とか思い出しますね。そんな感じでですね、こちらの本、非常にわかりやすい入門書です。まあ、他にもですね、なぜ円高で日本の景気が悪くなる、景気が回復して給料が上がらないのかなどなどね、まあ人にはなんかこう聞きづらいんだけども、知っておきたいなと思う経済の知識が満載です。入門書入門書といってね、初心者向けに思えるかもしれません。まあ確かに大学生とか新入社会人には読んでほしいんですけれども、まあ経済の上級者もですね、あえて基礎を確認するためにこちらの本一回ね、パッと目を通してほしいと思います。では書籍情報です。今までで一番優しい経済の教科書、小暮太一著、ダイヤモンド社より税込み1365円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回の本はね、今までで一番優しい経済の教科書ってことでね、大学生の時にこの本に会いたかったなーって思いました。大学生の時は本当に経済のことがよく分かってなくてですね、本は読んでたんですけども、なんかドラッカーって難しいなーとか思ったんですよ。今じゃ大好きなんですけども、でね、基礎っていうのがですね、やっぱりそのきちんと整ってると、その基礎を土台にしてどんどん知識をね入れていくことができるわけですね。で、経済学の本とかはですね、小暮さんもその教科書見て、なんか意味不明な単語が急に出てくるななんて言ってましたけども、そう、急に出てくるんですよ、意味不明な単語が。そういう意味でですね、基礎を固めておくっていうのは経済においては非常に重要なんじゃないかなと思っています。まあ今新刊ラジオを聞きのですね、経済上級者の方とかはですね、もうね、いろんな経済用語を聞いてある程度のイメージができてると思うんですけども、学生のうちはですね、経済用語を覚えるのに必死になっちゃって、一つ一つのイメージがね、こう確立してないとかあると思うので、まあぜひね、この本で下地を作って、まあいろんな難しい本にチャレンジしてほしいと思います。で、最後にちょっとねお知らせなんですけども、今回の本とは関係ないんですが、前回、配信しましたゴルフメカニックという雑誌、皆さん覚えていますでしょうか。名田時博編集長に来てもらってですね、まあゴルフの面白さとかこの雑誌の特徴って語ってもらったわけなんですけども、DVD がついてるお得な雑誌です。4月4日、今日発売日なのでね、この前の放送を聞き直してですね、気になった方はぜひ、書店でねお手に取ってみてください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。休日はゴルフかな。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。